来週は高断節で行います。その前の週にこのようにまたあなたに相まみえて礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。どうぞこの1週間恵みの時として過ごすことができるように一人一人の上に臨んでくださいますようお願いいたします。またこの機会に今まで教会から離れております方々、あれ教会に来たことのない方々がこの街道に足を向けることができるように、私たちはその願いを持って教会の働きを今週も続けます。特に西谷接種通信がこの西谷の地区の人々に配られようとしておりますが、これを読んでそして関心を持ち、キリストに心惹かれるようにしてくださいますようお願いいたします。世界中の人々もイエス・キリストを知ることができますように、戦争、内乱、あるいは争いが蔓延しておりますこの時代に、平和の主がおいでになったことを私たちは覚えております。誠の主が語られる平和こそ誠の平和でございます。どうかキリストが語ってくださいましたメッセージを教会はこれからも語り続けなければなりませんが、どうぞ政治を司っております者たち、あるいは人々の上に立って指導しております者が、誠の主イエス・キリストの御言葉に耳を傾けることができるようにお願いいたします。この礼拝に出席することが叶わなかった兄弟姉妹たち、用意を整えさせてくださいまして、次の週にはこの街道で相会することができるようにしてください。主イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
聖書を朗読いたします。今日はヨハネの福音書第9章24節から新約聖書の185ページです。新共同訳聖書、新約聖書の185ページ、ヨハネによる福音書第9章24節から34節まで。さてユダヤ人たちは盲人であった人をもう一度呼び出していった。彼の前で正直に、神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。すると彼らは言った。あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやって開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。そこで彼らは罵って言った。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。彼は答えて言った。あの方がどこから来られたか、あなた方がご存じないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに。神は罪人の言うことはお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神を崇め、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ何もお出来にならなかったはずです。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようと言うのかと言い返し、彼を外に追い出した。生まれつき目の見えない人が見えるようにされたその奇跡と、 その後その事実について報告を受けたファリサイ派の人々と、そして目を開けていただいた人との対話、そしてその後にはその人の両親との対話が記されております。目が見えなかった人が見えるようになったという奇跡がそこで行われましたけれども、ここに記されておりますことは、その事実を聞いたパリサイ人、おそらくは最高議会サンフェドリンと呼んでおりますユダヤの立法議会、そして裁判も宗教問題について裁判をする会のメンバーと思います。で、彼らはただメンバーというだけではなくて、宗教問題、特にエルサレムの町の中で生じた宗教問題を調査する、調査するだけでなくて、問題があればそれを実際に裁判する、裁判して処罰をする、そういう委員会のメンバーであったと、このように考えられます。ですからこのユダヤ人たちが目の見えない人を尋問している、裁判のため、あるいは調査のために、尋問していると、このように受け止めることができると思います。イエス・キリストはラビと呼ばれておりました。けれども正式にラビのところに行って入門して律法を学んだ方ではありませんでしたけれども、しかし人々に教えをしている、そういうところからイエス・キリストについて噂を聞く、必ず何か尻尾を見つけ出してやろうと、このように思った下心がよくわかります。彼らはイエス・キリストを落とし入れる目的でやってきたとしか考えることができません。彼らの目の前には生まれつき目が見えなかったけれども、目が見えるようにされたその当人が立っております。ところがですね、その事実、奇跡を目の前にいたしましても、彼らは、ファリサイ派の人々はその事実よりも目の見えるようになったという奇跡を何とか否定しようとしております。そこで奇跡が行われましたも、いっそ驚くべきことを見ましても、このユダヤ人にとりましてはそれをただ否定する、目の前に目の見えなかった人が見えるようになったという奇跡がそこで事実としてわかる、あるいはそれを一切理解することができる立場におりながら、彼らは何とかしてその事実をもみ消そうとしています。私たちはよく奇跡を見せろ、そうすれば神を信じてやろう、キリスト教に入信してやろうなどという言葉を聞くことがあると思いますけれども、でもそういう人々に限って目の前に奇跡がありましてもそれを受け入れようとはしません。つまり順序が逆なんですね。神様を私たちは信じなければ、あるいはイエス・キリストを信じなければ奇跡というものは信じられないということなんです。ですからイエス・キリストにある前提を持って接する、近づこうといたしますならば、そこでどんな驚くべきことがなされておりましても それを認めようとはしないというのがこの人間の姿ということが分かってくると思います。今日多くの人々が奇跡というものを受け入れることができません。その大きな原因はどこにあるのかというと、私は学校教育にあると思っております。私の息子の話ではないんですけども、ある牧師先生の子供さんが学校で奇跡の話を先生の前でしようとしたそうです。聖書にはこんなことが書いてある、イエス・キリストはこんなことをなさった、まあ、それは病気の癒しであったのかも分かりません、あるいは嵐を鎮めるイエス・キリストのお話であったのかもしれません。その子供は親からですね、聖書の話を聞かせられておりましたので、おそらく遺産でそのことを学校の先生に、あるいはみんなの前でお話をしたんだろうと思います。ところがですね、教師は何をバカなことを言うと、そんな奇跡なんかあるはずがない、神なんか存在しないだ、こういうふうに言ったそうであります。でそういう教育を子供たちは受けておりまして、ですから神など存在しない、したがって奇跡なんかあるはずがない、こういうふうに小学校の教育を受けて大半の子どもたちが社会に出ていくわけですね。ですから神など存在しない、だから奇跡もない、ある子どもは神様がこの世界を作られた、人間を作ったのも神様だ、こういうふうに言ったそうです。すると教師は、いやいや人間は猿から進化した、いやいやもっと言うとアメーバのようなそういうものから進化を続けて人間になったんだ、だから人間が神から作られたのはそんなそっぱちだという教育を受けてきております。しかしですね、神が存在しないとか、あるいは神がこの世界をお作りになったということが嘘だということはどうして証明できますか。そんなことは証明できないことなんですね。今はこの世界は、宇宙はビッグバーンという大爆発によって出来上がったという説が、これがもうさも真理であるかのように語られておりますけれども、何百億光年も前のそういう昔話をですね、昔の話を誰が証明することができますか。それは推論に過ぎないでありましてもですね、現在それは科学的真理だと。ですから聖書に書かれてあることも、キリスト教徒が信じていることも、それは嘘っぱちで神話で作り話だということにされております。そういう前提で私たちは物事を見るのが普通のようになっておりますし、また私キリスト信者もそういう思いというものがですね、心の中にどこかで植え付けられております。ですからたとえ目の前で大いなる奇跡が行われておりましても、それを頭から否定する、こんなことが起こるはずがないと考えてしまうことはないでありましょうか。これこそファリサイ派の態度ですね。このユダヤ人たちは目の前で奇跡が行われたわけです。生まれつき目が見えなかった人の目が見えるようになった、その人物が目の前にいるわけです。でけれどもその事実を彼らはまざまざと見ようとはしません。目の前にはその目には映っているわけですけれども、しかし彼らのその前提というのが、それを何とか打ち消そうとするばかりか、他人のその実際奇跡を味わった人々をも否定しようとしているわけですね。まず第一に槍玉に挙げたのがこの両親でした。 この両親はどういう態度を取ったか、奇跡が起きたか起きなかったか、そんなことは私たちには分かりません。目の前に息子が目が見えるようになったという奇跡があってもですね、彼らは実際に街道から追放される、村八分にされるという、そのことを恐れて、つまり圧迫を受けることを恐れて、その事実を認めようとしない、あるいは認めない、あるいはそれを曖昧にするという態度を取りました。笑われる、あざけられる、バカにされるということを恐れて、私たちは時々神様の存在どころか神様の恵みまで否定しようとします。神様、こんな大きなことを私にしてくれたということを、それをバカって言わない、恥ずかしがって言わない、神は大いなる神様であるということをついには言うことができない、というような経験はないでしょうか。そこで目の前に大いなることがあるといたしましても、世間体で、あるいは圧迫を恐れて、それは曖昧にしてしまう、結局はそれを否定するということが起きてしまっている、これが良心でしたですね。パリサイ派の、あるいはこのユダヤ人たちの態度は、イエス・キリストを何とか否定しようとしているわけです。これが前提です。彼の前提は何かといえば、イエス・キリストというこのものは、律法を損なうものだと。律法違反をするものだということなんですね。25節に、24節に、あの者が罪ある人間だと知っている。罪人というのは、ここでは明らかに律法を犯すものです。モーセの律法を守らない、あるいはそれを従わない者が罪人。これは教理としては正しい定義の仕方ですね。ファリサイ派、このユダヤ人の言っていることは、それは真理なんです。罪人とは、私たちが何か罪悪を犯した極悪犯人のようなことを考えるんですけども、聖書的に言いますと、教義の上で言うと、律法に違反することが罪です。彼はイエス・キリストというこのものは、もうその律法を破っている。実際安息日に奇跡が行われました。これは律法違反だと。だからイエス・キリストは罪人だ、信じるに値しない、あるいは我々の敵対者だという前提に立っているわけですね。この前提に立てば、彼にとっては目の前にイエス・キリストが奇跡を行われたかどうかは問題にならないわけです。そこで奇跡が行われたんです。でも彼の前提、イエス・キリストは律法違反者だ、イエス・キリストは罪人だというこの前提が一切をもみ消そうとしているということがわかります。イエス・キリストをそのように見れば、奇跡なんか起こるはずがありません。あの者はどんなことをしたのかと26節に言うんですけども、目の前にですね、そのことをしてもらったその当の本人がいるわけですけども、あの者がお前どんなことをしたのか、お前どうやって目を開けたのか、そのことは起こるはずがないじゃないかと言ってるわけです。だからお前が起きたことは、お前の身の前に起きたことは、それは架空の話、あるいはこんなこと起こらなかったんですと言えと。つまりどんなことが起ころうともですね、それはもう嘘っぱちだと、奇跡な、奇跡なんかありえないと言え、これは奇跡ではありませんと言え、とでも言ってるわけです。私たちはですね、イエス・キリストをどういう前提で、どういう先入観を持って考えるかということは、これは根本的な問題ですね。だからそのイエス・キリストがただの罪人である、つまり律法違反者である、したがって ファリサイ派のライバルである敵対者であるという前提に立てば、そこでどんな奇跡が行われてもそれを認めようとはしない。神様が言いました、もうこれは大きな奇跡はないじゃないでしょうか。あるいは神様は、その神様が大いなる技を行われる、今も生きて働いておられるということも大きな、これは神様の偉大な御業と御業であると思います。あるいはクリスマスはですね、神の御子がこの世においでになった、これも大いなることですね。あるいはイエス・キリストは死の中から蘇られたということも大きなことです。私たちの罪を許して私たちに永遠の命を与えられるというこの約束も驚くべきことです。聖書にはこんな驚くべきことがいっぱい書いてあるわけです。でもその前提をはですね、イエス・キリストというお方が神の御子であられて、私たちがその方を信じることが求められているというこの前提を全部取り払って、そういう大いなることも全部ゴミ箱に捨てられてしまいます。ですから私はその奇跡を見たら信じようなんていうことを言っている人ほど私は信じないなと思っております。目の前にどんな大いなることが行われておりましても、前提がそういうふうになりますと、もう一切合切捨てられてしまうということですね。最後にそのファリサイ派の人々、尋問官であるユダヤ人のその尋問に対して答えた一人の人物のことを取り上げなければなりません。それは生まれつき目が見えなかったが見えるようにさせられた人のことです。彼は何度も何度もユダヤ人から尋問されております。ここでは2度目呼び出されて、そして問われております。お読みになった通りです。ファリサイの人々、ユダヤ人たちはとにかくお前の身に起こったことはありえないと言え、これは奇跡ではないと言え、そんなことは起こらなかったと言えというふうに言われているわけですね。それはお前の錯覚だと言いなさい。実際起こったことなんかそんなのはどうでもいいと、ただ経験したことはこれは夢幻のごときものであやふやで分からないものだと言えと、あるいは実際そんなこと起こらなかったと嘘を言えと、これに言われ続けているわけですね。それに対して彼はどういうふうに答えていたのか分かりますね。私たちはキリスト教信仰を持っておりますけども、それについて否定されたり、あるいは預けられたり、あるいはそれについてですね、何か言われたりするのを嫌だなと思われるかもしれません。実際そうですよね。自分が信仰を持って、こういうふうに信じてますと言った時に頭からそれを否定されたり、あるいは何を言ってるんだとアホなことと言われて笑われたりすると、まあですね、とても嫌なことだと、そういうのを思うかも分かりませんが、この目の見えなかった人が見えるようになったこの人物にとりましては、そういう批判される、あるいは反対される、あるいは無視される、そういうことがかえって彼の思いというものがだんだんだんだんはっきりしていく。イエス・キリストと初対面であってですね、びっくりするようなことをさせられた、させていただいたわけですけども、しかしそれがだんだんだんだんですね、彼の心の中にイエス・キリストに対する深い理解と申しましょうか、明白な理解が芽生えてきているということがわかるんじゃないでしょうか。そして最後には明確な信仰告白で終わるわけです。つまり私たちはこういう面があるんじゃないでしょうか。お前の信仰はこんな信仰かといってよくバカにされる、あるいはお前の信じていることはみんな嘘っぱちだとかですね、 常にあざけられるということがあるかもしれませんけども、かえってそういうことを考えていく、否定されれば否定されるほど、実は反対にですね、私たちの信仰が明瞭になっていく面がある。ですから、私は私たちの信仰に反するようなこと、あるいはそれに否定するようなことを書いてあるのを読むなとよく言う人がいるんですけども、いや、私は読んでもいいと思ってるんです。あるいは子どもたちにそんな本は読ませない方がいいなんていうふうに言ってですね、キリスト教的な本だけを、あるいは信仰熱心な人が著作した本だけを読ませようと、そういう気持ちがあるんですけど、安全なところに置いておきたいんですけど、でも時々冒険することも必要なんではないかと思うんですね。反対のことを読むと、いや、そうではないという、そういう思いが出てくる。それは前提があるからです。ファリサイ、このユダヤ人たちは、キリストを否定しようとしました。彼は罪人である。立法違反者である。こういうふうに決めつけようとしたわけです。それに対してですね、この目の見えなかった人は、反対のことをだんだんだんだん明白に自分の中に確立していっている姿が今日読んだ中に記されている。このことに気がついていただけますでしょうか。反対されればされるほど私たちは明確に自分の信じていること、あるいは自分が受け入れなければならないことが確立してくる。私に反対するものは、それは外だけであります。私の心の中にも否定するような考え方がいっぱいあります。でもそういうことを何とか打ち消そうとしてしまうのが、それは私たちの姿かも分かりませんけども、時にはですね、私たちのもう一人の私をの信仰を否定しようとしている、その声も聞いてみる必要があるんだと思います。その声は、それは恐ろしいように思うんですけど、実際イエス・キリストを信じる信仰によって聞くならば、実にバカバカしくてですね、本当になんでこんなことを考えようとしていたのか、バカバカしくなってくることがあると思います。この目の見えなかった人が見えるようにされたんですけども、31節から読んでいきましょうか。神は罪人の言うことをお気にならないと私たちは承知しています。この罪人というのは目の見えないその人自身とも取れるんですけども、これはイエス・キリストのことだと、とってもいいと思うんですね。イエス・キリストはこのユダヤ人から罪人、つまり立法違反者だと、このように決めつけられておりました。そういう立法違反者や罪人の言うことを神様はお聞きにはならない。ところがですね、神様は神をあがめ、その御心を行う人の言うことは、つまり罪人の反対である人のことはお聞きになります。つまりイエス・キリストはあなた方は罪人だ、立法違反者だと言っているけれども、でもそのお方がこんな素晴らしいこと、目が見えなかったのに見えるようにしたという偉大なことをなさった。こんなこと今まで聞いたことがない。つまりイエス・キリストは罪人なんかじゃない、あなた方が前提としているような立法違反者、罪人ということはありえない。あなた方はイエス・キリストのことを罪人だ罪人だ、あんなものは罪人だから奇跡をするはずがないと言ってるけれども、実際私の目が開かれたんだ。それは神に真実なお方だけができることではないか、いや、神から使わされた、神のもとから来られた方、神に最も近いお方だからこういう奇跡をすることができたんじゃないですかと反論してるわけです。これは この人の信仰告白ですね。はじめ初対面の時はイエス・キリストがさっぱり分かりませんでした。なんかですね、奇跡を行った、それだけの人物だったんですけども、しかし敵対者からああだこうだと言われているうちに、彼はですねイエス・キリストがどういうお方であるか明白な信教に達しております。神のもとから来られたお方、神から使わされたお方、神からのところが来るというのは、それは神的な、神的な力や、あるいは神的な性質を持っておられる方だという告白ですね。もうここから来ればイエス・キリストが神である、あるいは神の子であるという、その信仰とは神一重です。そこまで彼は到達しているわけですね。実際その後でイエス・キリストを信じる信仰を告白しております。9章の38節ですね、主を信じます。これが彼の進歩なんです。反対すればするほど彼は信仰が成長していきました。初めからイエス・キリストをですね、前提を持って否定する人は、どんなことが行われても、それはもう目の前にそれがあっても、受け入れることもできず、信じることもできず、もう認めないという一方なんです。この姿ですね、ここに行われている姿は、これはこの場面だけじゃないんです。と思いませんでしょうか。私はそう思うんですね。これはいつの時代でも起きていること、そして私のうちにも起きていることだと思うんですね。イエス・キリストを斜めから見て、キリストを否定していきますならば、どんなことが起きても、あるいは聖書の中にどんなことが書かれていても、それはもう一切認められません。けれども、心を開いて、イエス・キリストを受け入れるのでありますならば、その時にそのどんなことを言われても、ますますそれがプラスになってですね、だんだんイエス・キリストというお方が明確になってまいりますし、当然のことながら神から使わされたお方であるがゆえに、このお方は素晴らしい奇跡も行うことができるお方だということをすんなり受け入れることができるようになるんじゃないでしょうか。私たちはイエス・キリストをそのように受け入れていく。最初は赤ん坊が母親の懐に入れられるかのようにしかイエス・キリストを認めることができないかもしれません。でもだんだんだんだんそれが明確になってくればくるほど、それまで私たちの心にとって障害となっていたもの、奇跡なんかあるはずがないとかですね、あるいは神様はどうも変、その神のことについてはよくわからないとかですね、そういういろんな問題があるんですけども、だんだんだんだんそれが氷が溶けるように溶けていく。それは私たちがどういう前提でイエス・キリストを見つめるか、あるいは受け入れるかによって異なっていく。もしイエス・キリストが罪人だ、立法違反者だ、とんでもないものだという前提に立てば、それはあくまでどんなことが目の前に起きても受け入れることができないままに終わってしまう。私たちはイエス・キリストと、ごめんなさい、ユダヤ人と、そして彼らが尋問しようとしている人の対話を通して、今日もこのようなことを学ばせられました。お祈りします。天の父なる神様、イエス・キリストが間もなくおいでになろうとしております。だけれども、このイエス・キリストをどのように見られているか、本当に私たちは安全たる思いで見なければなりません。世界中の人々がクリスマスを祝いますけれども、でもそのイエス・キリストを正確に捉えようとしている人々は誠に少なくございます。ある人は単なる宗教的天才が生まれたんだと言い、ある人はとんでもない変わった世間離れした、そういうものが生まれたに過ぎないと言いますし、このようにイエス・キリストを正確に捉えて キリストの来臨を覚える人は誠に救うのございます。しかし私たちは幸いにして、このお方こそ神から使わされた神の子であるということを知っておりますし、また受け入れることができておりますし、信じることが許されております。それゆえにキリストにおいてなされることは皆実現する、今は実現していないことも必ず実現するという期待に胸を膨らませてクリスマスを待望しております。このような幸いの時を過ごすことができて感謝をいたします。この恵みに人々も多くの人々がまたクリスマスに迎え入れられるように導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。